はい、3月16日以来の収録ということで、間が3日ぐらい空きました。成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ、28日目、偉大な精神の法則、ザ・ローオブメンタルマネジメント、違うね、メンタルマグニチュードでした。大変失礼しました。ね、この間FM 熊谷に出演したりとか、テレビ番組を作っている人に会ったりとか、そして先ほど、熊谷ヤバイラジオ、ヤバイ放談4月号の音声を撮って送ったりとかね、結構多忙でした。はい。まあ3日間起きまして、その分潜在意識で寝かしてあるということで、今日は28日目行きますね。はい。あ、今日地下鉄サリン事件、30年の日です。はい。世界で活躍する講演家になりたいと思っている若者が私にこう尋ねました。どうすればあなたのように世界中で講演ができるようになりますか？私は大きなビジョンを持ち、目標を細分化して明確にすることで、そのビジョンを実現することができました。もちろんそうだと思います。ですが、実際のところはどうなのですか？マーケティングなどは本当のところはどのようにしたのですか？本当に何もしていないのです。ただ口コミだけで広がりました。私の答えに納得できなかった若者はさらに強調して尋ねました。ではなんでそんなに拡大したのですか？私はこう答えました。私の経験では、もし自分自身に変化を起こしたかったら、自分を超える理由を持つということです。もし自分の家族に変化をもたらしたかったら、都市以上の理由を持ちます。都市に変化をもたらしたければ、県以上の理由を持ちます。県に変化をもたらしたければ、国以上の理由を持ちます。もしあなたが国中で知られたければ、地球規模の理由を持ちましょう。そしてもしあなたが地球に変化をもたらしたければ、宇宙規模のビジョンを持ちましょう。若者は私のメッセージの核心を使いました。あなたのうちにあるビジョンの偉大さが、あなたに見える世界の広さと、あなたが引き寄せる資源の質と量を決めるんです。あなたのうちにある理由の大きさが、あなたの現実世界で残せる結果を決めるんです。ある時、メディア界の大物と食事をする機会がありました。彼は世界中にニュースネットワークを持っていたので、どのようにして世界規模のビジネス帝国を築くことができたのかを聞いてみました。彼は毎朝、イメージの中で宇宙から地球を見下ろし、両手の中で地球が回るのを眺めながら、次はどこにネットワークを広げるか、いつも考えていたそうです。そうすることで、ビジョンを現実化させていったのです。彼は天の視点から考え、宇宙から地球という惑星を見下ろすかのようなイメージを、いつでも頭の中に思い描いていたのです。大抵の人はこれと反対のことをします。自分自身が現在いる小さなポジションから世界を眺めているので、小さな変化しか起こせないと考えているのです。小さく考え、自分がちっぽけな存在だと認識しているのです。しかしあなたは本来、どこまでもビジョンを広げていくことができるのです。大きなビジョンを描き、真実を表すアファメーションを唱え、自分自身を世界に巨大なインパクトをもたらす人間なのだと考えましょう。そうすればあなたにはどこまでも壮大なことができます。大きな貢献ができるようになるのです。あなたが地球と調和して物事を考えるようになれば、すべては急速に変容し始めます。あなたはたくさんの資源をあらゆるところから引き寄せ、地球規模でインパクトをもたらすことになるでしょう。私たちは意識をどこまでも拡大させることができる存在です。地球は私たちのものであり、私たちが変化をもたらせる場所なのです。偉大な精神の法則はあなたに、世界に、地球に、そして宇宙に大きな変容をもたらします。あなたをよりパワフルにしてくれるでしょう。アファメーション。私は毎日私の思考と意図を拡大させます。私は世界に大きな影響を与えるためにここにいます。私は地球規模のビジョンとメッセージを持っているので、世界は私のものです。ということで、これで第4章が終わりということでね。やっぱり3日寝かしただけのことはありましたね。相当これは大きなテーマですね。はい。私ね、コーチングを受けているんですけどね。この話したと思いますけど、してないかもわかりません。モンタロさんって方のコーチングを受けてましてね。まあ、この音声、モンタロさんも聞いてると思うんですけれどもね。彼の業界で、まあ、マンション管理士なんですけど、の業界でナンバーワンの人の時給が5000円だということでしたと。ね。で、私は最低時給1万円というのが、まあ、セルフイメージで、まあ、読書会とかやると、まあ、1時間で1万円を稼げるということですね。で、まあ、その、モンタロさんのコーチングもね、それ以上のね、価格がするはずなんですけど、みたいな感じで、ね。だから、すでに、もう、モンタロさんは、その、コーチングっていうことをやってる瞬間は、その、まあ、本業である、その、マンション管理士、をやってる、 その業界のナンバーワンの高級鳥よりも、時間単価は高いっていうことですよね。うん。私なんかもそのライスワークとライフワークっていうことで、まあ、4月末まではね、まあ、ご存知の方もいると思いますけど、派遣社員としてですね、時給、運営で、働いてるわけなんですけどね。うん。まあ、それはもう本当相場通りっていうか、まあまあ、同僚よりはちょっと高いかなという程度ではあるんですけど、うん。まあでもどう考えても、まあ、その会社の社長よりは少ないわけですよね。うん。そう。だから、その働き方を続けてる限り、絶対に年収1億円は超えないわけですよね。うん。そう。じゃあ、どうやったら年収1億円を超えるのかってなった時に、まあ、今日の話にもあったと思いますけど、まあ、全世界を相手にするっていうことですよね。全世界を相手にする。うん。まあ、これ、その、正社という出版社、私のお付き合いのあるね、正社という出版社の社長と話する時もよく言ってるんですけど、まあ、そこの出版社の社長は、やっぱり、まだまだやっぱ紙の本で、どうやって利益を上げるかってことを考えてるんですね。うん。で、私はだから、前から言ってるんですけど、ずっと言ってるんですけれども、本当に、サイバー空間、まあ、ネット上に、まあ、この、私のこの音声もそうですけど、コンテンツをですね、置いておくと。うん。そうすると、全世界の人がですね、だから全世界ですから、別に、日本時間関係ないんですね。うん。で、まあ、まさに私の YouTube の動画もそうですけど、切り抜き動画がもう昨日で197万再生いったのかな。だから誕生日は4月19日に来るんですけど、この48歳中に200万再生いくと思うんですよね。うん、そう。で、まあ、それ自体では直接、収益は上げれないんですけれども、まあ、勝手にそのアルゴリズムがですね、再生数を増やしていってくれて、私の認知度が拡大してると。うん、あとは、その私のことを知ってくれていて、かつ、好感を持ってくれてる人と繋がるだけでいいんですね。そうすると、お金が動くってことですね。はい。まあ、実際、その、FM 熊谷に出演した時もですね、本当久しくですね、やり取りがなかったフォロワーの方がコメントをくれて、かつ、多分その方だと思うんですけど、クラファンの支援もしてくれたんですよね。うん。で、まあ、その FM 熊谷の、その、作った宇野元秀さんとも令和になってから初めてお会いしたんですけども、彼も、今日、クラファンの支援してくれたんですよね。そう。で、まあ、その金額は、まあ、ちょっとそんな大きな金額ではないんですけども、まあ、売上が上がってると。で、今、そのクラファンをやっているわけなんですけども、あと、モンターさんとのコーチングでも言ったんですけども、まあ、目標金額、今100万円でやっていて、このままのペースでいくと、うん、全然100万円に到達しないと。うん。ただ、これから力を入れていくところ、その意図ですね、意図が、うまく働いて、その、ふさわしい人をですね、引き寄せることができれば、100万どころか、その何倍ものね、お金がね、集まるっていうところ、あとは引き寄せれるかどうかってところなんですね。で、どのリターンかというとですね、その夢を叶えるもうシリーズですね。はい。これの、4巻以降の著者になれる権利っていうのが10個出てるんですよ。うん。これがまだ1個も動いていない。10個出てるっていうか、まあ、10個しか出ていないんですね。うん。そう。この10個を本当に確実に必要な人にお届けしたいなっていうのがあって。うん。まあ別に誰でもいいから10個っていうことであれば、まあ埋まるとは思うんですけど、まあふさわしくない人を引き寄せてしまうとですね、これまあ営業の会社でもそうだと思うんですけど、その会社のノルマのために、あんまりふさわしくないお客さんをですね、引き寄せてしまうと、まあ後々クレームになるんですよね。うん。そういうことなんです。だから本当にふさわしい10人を引き寄せたいなっていうのがあって。で、まあ、それで言うと、その夢を叶えるもう2を最近ですね、ちょっとまあ、そのさっきの FM 熊谷の宇野さんもそうなんですけど、昨日会ってたテレビ関係者の人にも検本したんですけどね。夢を叶えるもう1、2にも書いてあるんですけど、その最大のペルソナ、どういう人に読んでもらいたいかっていうターゲットがあって、そう。で、それが、当時の、無印本命シリーズっていうのがあって、それが夢を叶えるものの前身になるわけですけど、まあそこにね、竹田塾の創業者の林さんとか載ってたんですけど、その宇野元秀さんって方がまさにその無印本命だったんですよ。で、夢を叶えるものにも載っている鶴田優也さんっていうのもまさに無印本命だったわけですよ。 うん、そういう人が少なくとも2人いるってことは全世界ではまだまだたくさんいるんですよね。そういう人に、まさにお届けしたいなってところなんですよ。だから例えば、まあ、定価がついてるから、まあ、1500円だから買ってあげようみたいな、まあ、応援の意味で買ってくれる人はもちろんそれは読者としてはありがたいんですけど、うん、その令和の人はでも言ったんですけどもね、そう、私みたいな私のフォロワーが100人欲しいみたいな、うん、そう、だから本当に、まあ、今のね、宇野元秀さんとか鶴田裕也さんっていうのは、その、私が出会った頃ほど、今、その無印本命っていうコンセプト的に、ドストライクの状態ではないとは思うんですけど、うん、あ、でも、その生出演した翌日に支援してくれたってことは、宇野元秀さんは、改めて、いや、自分は無印本命なんじゃないかっていうことを再認識したかもわからないですね、これは。うん、だってもう FM 熊谷作ったってことは、まあ、偉大なことかもしれないけれども、いや本来のポテンシャルから考えたら FM 熊谷作ったぐらいで満足してってどうするのと思った可能性は高いですね。そんで実際私もまあ一応まあ出る予定がある劇的ビフォーアフターみたいな、そういうなんですか、そのリフォーム、うん、家のリフォームする新しい YouTube の番組に早速応募したって言ってますからね。要はまあネタこう起こしたみたいな感じで、まあ鶴田裕也さんがちょっと最近ちょっとあんま関係性が深くないので、もう彼はなんか独自の道を言っちゃってるんで、もともとねカンボジアにプロ野球を作るっていう壮大な夢持ってて、その次はなんかベースボール5で選手で出るなんて言ってたんですけども、なんか最近はすっかりなんか野球教室の、うん、オーナーというなんかポジションでなんか満足してるような気がしないでもないかなというのがあって、まあまあまあそれはもうその彼のその今の状態があるんで、まあこれ以上は言わないですけどね。そう、だからこれを聞いているね、まだまだリスナー少ないと思いますけど、まあ、いつ聞いてるかにもよるんですけど、そのあなたがね無印本命としてね、はい、大成功してすることをですね願っておりますと、まあ、まずは私自身が、ね、成功するというところが大事ですね、というところで終わりたいと思います。